るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月11日、安倍総理は米朝首脳会談が6月12日にシンガポールで行われることが決定したことについて次のように述べました。
米朝会談の日にちと場所が正式に決定したことを歓迎したいと思います。この歴史的な米朝会談によってですね、核問題、そしてミサイル問題、何よりも重要な拉致問題が前進していく、そういう機会となることを強く期待したいと思います。これからこの米朝会談に向けて準備がさらに進んでいくと思います。その準備において日本側の考えをしっかりと米国に伝えながら、米国とともに準備を進めていきたいと思いますし、またトランプ大統領とも電話等を通じて綿密に連携を取っていきたい。そしてこの米朝会談が成功し、北朝鮮に関わる諸問題が解決するよう、日本としても全力を尽くしていく決意であります。そのためにも何よりも日米間で、あるいは中国やロシア、国際社会としっかりと連携していくことが大切であろうと思います。その中で日本もしっかりとその役割を果たしてまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。5月21日、キム・ケガン談話について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月16日に北朝鮮外務省のキム・ケグァン第一次官ですが、そのキム・ケグァン談話というものが発表されました。そこでキム・ケグァン第一次官は、今アメリカで米朝首脳会談を前にしてですね、対話の相手、すなわち北朝鮮を華々しく刺激する言葉、妄言というものがやたら出ているというふうに批判をいたしまして、それらは極めて不穏当な行為だということで、失望しないわけにはいかないという言い方をいたしました。批判はしましたが、非常に弱い形で批判をしたということになるかと思います。 まあ、そして、このキム・ケガン談話では最後にですね、アメリカが今後も北朝鮮に対して一方的な核放棄というものだけをこう強要しようとするんであればですね、北朝鮮としては米朝首脳会談に応ずるのかどうするのかということを再考慮するしかないであろうと考え直さざるを得なくなるかもしれないという、これも非常に弱い形でありますが、米朝首脳会談を再考慮するという可能性についてもキム・ケガン第一次官は触れたわけでありますが、このキム・ケガン談話というのはありますと非常にアメリカに対する批判というものも強くはありませんし、そうアメリカに対する脅しというのが非常に強いわけでもない、非常に慎重な形でこの談話というのが作られているということがわかるわけでありますが、その目的ということを考えてみますと、ともかく最近アメリカの政府関係者が、例えば、いわゆるリビア核放棄の方式と我々は呼んでますが、要するに先に核を放棄して後になって保証を与えるという、そういう方式についてアメリカの政府関係者が議論をする、主張をする、あるいは CVID と呼ばれる、完全で、かつ検証可能、そして、不可逆的、すなわち後戻りしないような非核化というものを実現させるんだと、そういう主張が非常にたくさん出てきているわけでありますが、こうしたアメリカ側の主張に全く反論をしないということになると、首脳会談、米朝首脳会談の席でですね、北朝鮮は、そうしたアメリカの主張を受け入れるかもしれないと、あるいは北朝鮮に受け入れさせることが可能になるかもしれないという、そういう期待感、期待というものがアメリカで非常に高くなる可能性がある、それを防ぎたかったと、そういう目的を持っていたんだろうというふうに考えられます。それは一方的に期待感だけアメリカで高くなって、しまうとですね、実際米朝首脳会談でアメリカの主張を北朝鮮がそのまま受け入れる可能性は基本的にはないと考えられるわけでありますが、もしそれが現実のものになったときに会談は失敗であったと、そういう評価が出てくることはもちろん北朝鮮にとっても望ましくないと考えられますので、そういう点で今アメリカで北朝鮮に対する要求がどんどん大きくなってですね、期待がこう出てきているときに、それに簡単に北朝鮮は応じないということを今示しておくべきだという、そういう理由があったんだろうと思います。しかしアメリカを強く非難する、非難しすぎるということは避けるし、あるいは米朝首脳会談を中止するというような非常に強い脅しをかけるということも慎むと、やらないということだったと思いますが、いずれにせよこのキム・ケガン談話極めて慎重なものであったと言っていいと思います。それはだいたいキム・ケガン談話というその人の名前を冠した談話は非常に珍しいといいますか、前例がないわけでありまして、ただキム・ケガンという人は米朝関係、米朝交渉に長く従事しておりましたので、アメリカで非常に有名な人ですから、キム・ケガンという名前が出てくると、アメリカでは注目をする、ですから内容に注目はされる。しかしこの談話自体は重くはない、第一次官の談話です。外相の談話でもなければ外務省の談話でもない、非常に軽い談話にしておくという、 まあ、そういう点が北朝鮮が、まあ、軽くアメリカを牽制しようという、まあ、そういう意図を持って行ったんだろうということが分かるわけでありまして、まあ、依然として北朝鮮は6月12日の米朝首脳会談を、まあ、極めて重要視していると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは2018年2月に収録したものです。それではお聞きください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、今日も元気にしていますか？長い40年間あなたに会えなくて本当に助けてあげられなくてごめんなさい。なんとかして早くあなたたちを日本に連れ戻してあげたい、それだけ感じて今日まで頑張ってきましたけど、なかなか手放してくれません。あなたがどんなふうに大人になって、そしてどんなところでどんなお仕事をしてどんな思いで苦しんでいるのかなっていつも思いながら、本当に生きているのが辛くてしょうがないです。でもたくさんの日本の国の皆さん方、そしてあなたのクラスメート、お友達や先生方、本当にたくさんの方が早くめぐみちゃんや拉致をされたたくさんの人が解放されて日本に帰ってくるように、何とかして取り返してあげたいと応援をしてくださっています。今も長い年月あなたのことがそこにいるって分かって20年経って、それからあとは本当に皆さんが応援してくださってたくさんの署名をしてくださったり、お母さんたちお父さんたちが講演会に行ってあなたが連れて行かれた時の様子、見えないけれども大変だったあの時期を思い出しながら本当の話を心から訴えてきました。多くの人がそのことを分かってくださって、日本の政府も本当に真剣に立ち上がってくださるようになり、アメリカの大統領もそのことをよく分かってくださるようになりました。スイスのジュネーブに行ったり、ワシントンにも行ったり、お母さんたちはそんなところに行くなんて思ったこともなかったんだけど、そういう不思議なあの人生になったけれども、めぐみちゃんを取り返さなければいけないとそれだけ思って毎日お祈りしています。3月が来るとおひなさまの時期になりますね。おひなさまというといつもお母さんはラジオでお話をするんですけれども、京都のあのおひなさまをあなたは覚えてるでしょうか？一度おじちゃんが飾ってくれたことがあったでしょ。4年生だったかな、3年生頃に、古い古い明治のおひなさまの素晴らしい顔のおひなさまだったけれども、たくさんのあのおもちゃもあって、 もうあなた方が大喜びでそれを持って遊んでたことも覚えてますか。私の母の立ち雛という霧の箱に入ったお雛様だけはお母さんが結婚するときに持ってきて、毎年それを飾って、ちょっとめぐみちゃんはそれを見て大雛の首をスポーンと抜いちゃって、そしてそれを掲げてわーって言って、みんな卓也たちが面白がっている、本当に3人がお部屋の中をくるくる回って遊んでたことがありましたね。そんな大事なものをそんなことするんじゃないよってお母さんがもう怒って、これは大事にも顔を触っちゃダメですよ、白い顔が汚れたらダメなんだからって、そんな日があったことを覚えてるかな。お母さんはいつもそれを春が来ると思い出しています。まだそのお雛様は毎年あなたの写真の横に飾ります。そしてめぐみちゃんのものとしてはお雛さんがまだなかったから、函館に立派なそういう刺繍とか素晴らしい織物をする綺麗な立派なところがあって、そこで小さなお雛様が座った可愛い少女のような顔をしたお雛様が見つかったので、それを2つおだいり様と買ってきてですね、でその立ち船の横にいつも置いて、めぐみちゃん早く帰ってくるといいねっていつも出して3月を過ごします。もうすぐまた出しますが、それまでに早く帰ってこれるといいね。どうしたら帰ってこれるんでしょうか。もうお母さんたちはありとあらゆることを願って助けてあげようと頑張ってきたけれども、どうしても手放してくれません。本当に子供は大事なんです。みんなお父さんお母さんが一生懸命に育ててきた子供たちがこんな目にあってまだ帰ってこられない、こんなことではいけないと政府に一生懸命に訴えてます。もう全力投球をしてきました。おじちゃんももう90代になってますけれども、老人ホームにおばちゃんと一緒に入ってるけれども、いつもお見舞いに行くと、さっき言うとめぐみはいつもここにおるんやで、いつも一緒やでって京都弁で待ってます。おじいちゃんのことも覚えてますか。あなたを大事にしてくれたでしょう。早く帰ってくるようにみんなで頑張りますから、いろんなことがあって辛いと思うけれども、どうぞ体を大事に、病気にならないように元気でいてもらいたいと思います。そして、お母さんにとってはあなたの娘である、考えてもいなかったうんぎょんちゃんという可愛い女の子、その人がまた赤ちゃんを産んで、めぐみちゃんの小さい時と同じような顔をしたひ孫まで与えられていました。本当に神様は不思議なことをなさるなぁと思いながら、いいことも悪いことも含めて祈って解決を待っていますから、みんなが帰ってこられるようにちゃんと準備をして待ってますから、元気を出して頑張っててくださいね。それではまたね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、 石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。